始めるを応援するポッドキャストスタート FM。 おはようございます。起業家で東京 FM パーソナリティの関口舞です。連続起業家でエンジェル投資家の柴田洋さんと起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。今日は SNS 誹謗中傷の裁判例体験談共有サイト泊まり木についてお話しします。それではお楽しみください。ようさん、おはようございます。
おはようございます。なんか新しいサービスのローンチされてましたよね。おめでとうございます。
ありがとうございます。そうなんですよ。
全然準備してたなんて知りませんでした
こそこそ作っておりまして、先日 SNS 誹謗中傷の裁判例体験談共有サイト泊まり木というのをリリースさせていただきました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
泊まり木、
泊まり木、
いいネーミングですね。
そうなんですよ。傷ついた心を休めていただきたいという思いを込めて。
これは要するに、SNS で誹謗中傷を受けたと感じた人がどうすればいいんだろうっていうことを、検索するためのサイトという理解でいいですか？
で、例えばなんですけど、結構ネットで誹謗中傷でよくあるのがブスとかあるじゃないですか。
ありますね。
デブとか、
それあるでしょうね。
そういうことを言われた時に、似たようなことを言われたことがある人で、それを裁判にした人もたくさんいるはずなのに、なかなか同じ事例が出てこないっていう問題があったので、自分が今回言われた言葉と近い言葉の、その被害を受けた人がその後どういうふうになって裁判所がどう判断したのかっていう事例が見られるっていうところがポイントですね。
なるほど。
はい。
じゃあこれはアウトなのかどうなのかみたいなが、一応過去の裁判例を、じゃあ参照点に取ることができるっていうことですかね。
そうですね。
これってサイト見る限りでは別に課金ポイントとかはなく、何かこうあれなんですかね、こうプロボノ的に行われているプロジェクトなんですか？
そうなんですよ。なのでこれ非営利でやってるので、運営費は完全に今現在はJT さんに、
はい、
CSR 活動の一環として賛同いただいてスポンサードしてもらっているっていう状態で、
でこういうサイトにの運営を協賛するのって結構珍しくないですか？
多分そうですね。なので本当に自主提案みたいな感じで、
いいことしますね。
はい、いや本当ありがたいですね。素晴らしいですね。あとは結構今後自治体とかとの連携を進めていきたいなと思っていて、そういうところでまたいろいろ、それこそ何でしょうね、運営とかをなんとかしていくためのサステナブルな仕組みを作れないかなって思ってて、それこそ慣れないスーツを着て雪が降る中、群馬県に賛同のお願いに
行ったり。雪降る時に行ったんですか？
そうなんですよ。なんかわざわざ雪が降ってきて、で結構群馬県知事の記者会見に私も出たりとかですね、いろいろそういう慣れない政治活動を頑張りました。
素晴らしいですね。どんくらい準備期間かかったんですか、このプロジェクト全体として言うと。
私がふんわり思いついて、こういうのいつかやれないかなと思ったのは結構1年ぐらい前だったんですよ。
おお、ポッドキャストが始まった頃に。
そうなんです。
全然知らなかったです。
はい。なんかなんでこういうのないのかなとか思ってて。
確かにね。
で昔から私こう人に説明して、あれそれって今までなかったんだって言われるようなものを作りたいなと思ってたので。
大事なことです
ね。こういろいろ準備を重ね、裁判例を結構集めたりとか、裁判例っていうのが世の中にあんまり表に出てないんですけど、それを弁護士さんに集めてもらって、なるべく分かりやすい言葉に要約してもらったり、個人情報が特定されないようにこう少し書き換えてもらったりとか、いろいろとその辺に手間をかけてやった感じですね。
なるほどね。でもこれこそさ、その神経連とかさ、あるいはそのちょっと弁護士、日弁連なのか分かんないです、弁護士会的なところとかがねやってくださるべきなのにね、と思うんですけど ね。
なのでそういうところにね、なんかこうご協力今後いただけないかなってことは考えてますね。
ね、ヤフーとかやりそうだけど。
なるほど。どこか今後も協力してくださるところを見つけていきたいなと思っていて、
リスナーの中にヤフー社員がいればぜひ。
あ、 確かにちょっとご検討よろしくお願いします。
いそう、
うん、であとは結構その、まあ、苦労したところっていうよりもやってよかったなっていうところなんですけど、リリース前にあの結構メディアさん周りを頑張りまして、
さすがです。
でこれあのさすが
経験熟練の起業家。
いやいやいや、陽さんにそれ言われるのやば。なんか全然熟練ではないんですけど、まあ、割とこれポッドキャストをお聞きのこれからサービスを始めようと思ってる方に参考になるかなと思うんですけど、メディアさんをリストアップしたんですね。あの SNS 誹謗中傷問題について過去に取り上げて記事を書いていたメディアさんとその記者さんをリストアップして、興味を持ってくれそうな記者さんに事前に個別にプレスリリースを送ったりとかして、であの結果的にシーネットさんとかに記事を書いてもらったんですけど、
ねえ、もっともっと話題になってもいいのにって思ったけど、でもツイートとかめちゃくちゃ200リツイートぐらいされてましたね。
あのあれで最終的には3000いいねぐらいと2000リツイートぐらいですね。
あ、やば
おかげさまで。
2000リツイートってインプどんくらい出んですか。
見てなかったな、それは。どんくらいなんだろう。
教えてください。
はい、後で見ます。いや結構ね話題になって、あの弁護士さんとかがこういうのあのあったらいいなと思ってたとかっていい反応くれたのがすごい嬉しかったんですけど、
やれよっていう
本当にねやってくださいよって感じなんですけど。
本当ですよ、ツイッターできて何年経ってると思ってるんですか、
う
ん、
ね。で結構このメディアさんに事前に連絡をするというのは割とこうスタートアップの手法あるあるなんですけど、なかなかあのやってない人はやってないと思うので。
いや、やりきってる人多くないと思いますね、まあ、定番ムーブなんですけどね。だから今あのマイさんは謙虚なのでさらっと説明してましたけど、まあ、要はその自分の、やってるテーマにの記事を過去に書いたことある人をまずリストアップしますと。
はい。
で、これはそのメディアの例えば毎日新聞とかだけじゃなくて、どこの、まあ、面だったり、まあ、できれば誰が書いてるのかっていうところも含めてリストアップして、うんうん、かつじゃあそれでその人たちにメールを送るんじゃなくて、その人たちのまあ記事を踏まえて、あなたの過去こういうこれこういう記事を書いてこういうふうな感想を持ちました、ちなみに最近こういうのをサービス始めたんですけど始めるんですけど、これはこんな感じで取り上げたら面白いんじゃないでしょうかって送んなきゃいけないんですよね。
うん、そうですね。そうやって個別に送ることが結構大事ですね。
まあこれは手間かかりますからね。でもね、うん、まあ、それやって初めて読んでもらえるって感じですよね、まあ、記者さんの立場からすると、ね、
うん、そうですね。もうたくさんプレスリリースが鬼のように来てると思うので。
いや、もうゴミ箱直行ですよね
なのでね、ぜひこれからサービスを出される予定の方はやってみていただければと思うんですけど、ね、まあ、今日はこの止まり木リリースにちなんで SNS の今後についてヨウさんと話していきたいと思ってるんですけど。
いいテーマですね。
うん、あの SNS って結構下手すると荒れていたりとか無法地帯っぽくなってるところがあるように思うんですよね。
はい、場所によってはすごい治安が悪いですね。
そうなんですよ。結構ひどいことを書かれたとかそういった事件とかね、最悪の場合亡くなってしまった方もいらっしゃったりっていう状態なわけですけど、ね、
これ、うん、その自分が仮に僕だったり、まあ、リスナーの皆さんの誰かが、これは SNS で誹謗中傷を受けたとかひどいこと言われたってなったら、まあ、結局どうすればいいんですか。
そこなんですよね。
そんな単純じゃない、
いろんな考え方があるんですけど、うん、一番おすすめなのは私は、まあ、まず弁護士さんに相談することだと思ってます。
なるほど。
で、まあ、この誹謗中傷を書かれて仮にそれが非常に辛い、どうしても消してほしい、あるいはまあ陽さんとかの場合だと会社にまで悪影響があるとかで、あの何としてでも消してほしい場合があるじゃないですか。
まあ、基本的にはね、消してもらえるなら消してほしいですよね、うんうん、まあ、いずれにせよね。
あとは消してもらうだけじゃなくて訴えることも検討したいとかいろんな場合があると思うんですけど、 SNS 運営会社に削除申請を出してもダメで相手が匿名で誰かも分からず身動きが取れない、そういう場合はあの運営会社に対して IP アドレスの開示請求をするのが最初のステップになるんですね、
うん、運営会社っていうことは投稿されてる、まあ、ツイッターだったらツイッター社、まあ、なんかブログだったらそのブログの、アメブロだったらサイバーエージェントみたいな、そういうことですよね、うんうん、
そうですね。で、 結構これがいろんなケースがあるんで、私が聞いた中で一番多かったケースなんですけど、この IP アドレスの開示請求っていうのは慣れてる弁護士さんがささっと書面でやってくれるんですけど、これをやるとブログ会社とかがその問題の書き込みをした張本人に対して IP アドレスの開示請求が来てますけど、あなたの IP アドレス開示していいですかっていうふうに聞くんですよね。
え、そういう仕組みなんですか。じゃあ一応本人のところに、じゃあ僕今まで来たことないってことは誰も開示請求してないってことですね
そうです、もちろんそういうことになると思いますね。陽さんの SNS は非常に紳士的に、
メール見落としてたらどうしよう
まず大丈夫だと。
でどうするんですか。でそのビビるじゃないですか。
で当然、当然ながら拒否する、嫌です、 IP アドレス開示しないでくださいっていう場合がまあほとんどで、かつびっくりして反省などをして問題の投稿をその時点で削除する場合がかなり多いです。
なるほど。じゃあまあ開示します、していいですかって聞かれて、まあ、一応ダメですっていうことは可能ですと。
可能なんですけど、ね、ただし、まあ、あまりにも悪質だというふうに運営会社が判断した場合はその投稿主の許可なく開示になることもあるんですけど、ただまあ結構そこ運営会社が判断するのも割と大変なので。
そうですよね。
聞いてで、そうですね、で開示されたくないですっていうのとともに問題の投稿を削除して、かつ場合によっては、まあ、ある人のケースだとその段階で謝罪文が運営会社を通して送られてきたりとか、そういうこともあるんですよね。
まあまあ、うん、怒りを収めてくださいと、大事にしたくないんでっていう、ね、
反省してます、すいませんでしたみたいになったりする場合が多いので、結構私はもうこれで済むならこれで十分なのではないか。
なるほど、
うん、
なるほど。
で人によるので本当に一概に言えないんですけど、私が聞いたケースだとこの手続きだけでまあ10万円前後だったりっていうことは聞いたりしてますね。
なるほどね、まあ、10万円でも高いですけどね、
う
ん、理
不尽、まあ、そうですね、
自分がね悪いわけじゃないのに。
なので本当に場合によって、ただこれ本当に難しいのが、これで本当に反省して消してくれたりする人だったらいいですけど、なんでしょうね、相手も例えば本当に強い信念があって単なる誹謗中傷のつもりじゃなくて結構しっかりと意見を持って書いていたりとかってした場合に、この手続きをね取ることを通して余計こじれてしまって、相手もすごい怒っちゃってお互いに弁護士を立てて争うみたいになってしまうと余計問題が大きくなる場合もありますし、
もちろんね、
本当にだからそのこれはどうしてもっていう時にやったらいいのではないかと思っていて、そうじゃない場合はなるべく本当に、まあ、揉め事にならないようにする。であとどうしても辛くて誰かに話聞いてほしいみたいな状態の人は、割と総務省とか法務省に掲載されてるやつで無料の相談窓口がたくさんあるんですよ。 LINE で相談できたり、
そうなんだ、
はい、あとは結構そのそういった情報を書かれてしまった書き込みをどうやって削除したらいいかっていうのを、その削除の申請の仕方、運営会社に対する申請の仕方を教えてくれるサイトがあったりとか、でそのいろんなサイトも一覧を泊まり木にもまとめてあるんですけど、そういったやっぱ弁護士さんに相談するっていうのも普通の人はそれ自体がハードル高いと思うので、無料相談窓口をまず利用するのがいいんじゃないかと思います。
なるほどね、
はい、
まああれですね、これ保険みたいなのがあるといいですよね。なんかそのまあ10万円かかるのも嫌じゃないですか、その急に10万円かかったら、まあ、しかもそれって多分1申し立てにつき10万円だから、なんか10人からいじめられてたら100万円かかんじゃんみたいな話じゃないですか、
うんうん、
まあ同じプラットフォームだったら一気に請求できるのかもしれないですけど、なんかそのいや結局それ今の IP アドレス周りの話で言うと、まあ、とりあえずその当事者間で話し合ってくださいっていう感じにな、まあ、仕組みになってるんだなと、まあ、確かにそのね、うん、まあ、口論なのでその、なんですか、外見上はというか外形的にはなんかあれと似てるなと、その例えば交通事故とかも基本的には、当事者間で、いや、まず警察はそのね、過失割合とかの算定はするけど、じゃあその賠償するときに、金払ってもらえないとか言って、じゃあ警察が取り立ててくれるかって言ったら取り立てないじゃないですか。
そうですよね。
そうだから、まあ、 そういう物事に対しての、その当事者間解決でかつ、まあ弁護士とかを入れなきゃいけないような、揉めた場合ですねになるっていうことで、その何にもなしでお互い保険なしでやると、なんか金持ってる方が強くなっちゃうんで、
いや、
なんか
その、あ、それ怖いですよね。
超強い弁護士連れてきましたみたいになって、なんか訴えるなら、いや、こちらでは無限に訴えられるからどうぞみたいな感じにすると、まあ、泣き寝入り的になっちゃうんで、本当はね、毎月200円の保険に入ってカバーされてる、まあ、なんならそのカバーされてるよっていうのが、あのツイッターのブルーバッジみたいになってれば、
はいはいはい
はい、まあ、お互いね、お互いというか、まあ、そのエスカレーションを防げるというかっていう気もするし、
なんかそういう仕組みも今後出てくるかもしれないですね。
ねえ、っていうふうになんかパッと思ったんですけど、
ま
あ、本当はね、そのプラットフォーマーが、まあ、一部そういうお金を負担するのか、まあ、あのあれですよね、金融とかでいうと ADR っていう、その、まあ、紛争解決手続きがその、法廷に行かない段階で、まあ、ある程度こう解消する、こう簡易的な、
うんうん、
まあ、かつその法的な強制力のあるというかプロセスが存在しているので、まあ、そういうのを、まあ、ちゃんと設定するとかっていう、もしその当事者間で解決してくださいっていう立て付けになってるんだったら、なんかそういうふうにやんないと、ね、
うん、
リテラシー強い方が強くなっちゃいますよねって思う。
そうですね、まあ、そんな SNS なんですけど、結構 SNS の規制っていうのがね、今後もいろいろ出てくるんじゃないかと思ってて、例えば強い例だとドイツで SNS 規制法というのがありますね。
そうですね、
これどんなものかっていうのをご存じない方のために、ハフポストの記事から一部抜粋してご紹介するんですけど、ドイツでは2017年、 SNS 上のヘイトスピーチなど現行法で禁止された表現の削除を SNS 事業者に義務付ける法律、 SNS での法執行を改善するための法律が成立しました。でこちらですね、 SNS 事業者は利用者からの違法情報の苦情を受けたときに違法性を判断して、明らかに違法な場合は24時間以内に削除するか、ドイツ国内からのアクセスを制限しなければならない。明らかに違法とは言えない場合も7日以内に違法性を判断し、違法であれば削除またはアクセス制限をしなければならないというものなんですけどね。こちら司法庁がですね、効果的な苦情処理を全く、あるいは適切に行わない法人の事業者に対して最大5000万ユーロ約60億円の罰金を科すことができるというものになっております。あのかなり強い法律だと思いますけど、これヨウさんはどう思いますか？
そうですね、まあ、ドイツっぽいなと思うんですけど、
うん、
まあ、これあの制定されるときに、まあ、それなりに、まあ、特にそのあまり議論されずにこうババッとちょっとその政局絡みでババッと決まっちゃったみたいな経緯もあって、非常にこう、まあ、賛否両論というか、まあ、あの微妙なんじゃないかっていう論調が多かったと記憶してるんですけど、まあ、あとドイツってそもそもその、言論に対してとか、その民主主義みたいなところに対してものすごいこうセンシティブになっていて、というのはその、まあ、ナチスの歴史があって、それに対してそのものすごい、そういうことがあってはいけないとか、そういう特に迫害みたいなことに対してのこう感度が、まあ、あらゆる世界中の人の中で一番高い人たちなので、特にこのヘイトスピーチ関連に関しては、まあ、要するにまあドイツにおけるヘイトスピーチって基本的に現代においては、移民を、移民というか、まあ難民というんですかね、あの下の方からガンガン上がってきてると思うんですけど、流れ込んできてると思うんですけども、あの人たちをまあ排除しようという、どちらかというとこう右翼的なこうムーブメントに対するヘイトスピーチが、まあドイツでは典型的で、おそらくこの法律もそれを想定してるんだと思うんですけど、まあそれが、それをまあどちらかというとその封殺しようというか、そういった言論に関しては弾圧していこうみたいなスタンスの、まあ、がベースに多分あって、 で特にその、まあ、政局絡みってさっき言ったのはその、まあ、AFD っていう非常にまあ右翼的な政党が、まあ、極右政党と呼ばれている政党があるんですけど、まあ、そこがすごく議席を伸ばしているタイミングだったので、まあ、AFD の、まあ、その SNS にを通じたこう政権批判であったり、まあ、政党活動みたいなところをこう、まあ、法律でもってやりにくくしてやろうみたいなところが、まあ、あるのかなというふうに、まあ、少なくとも見られていたという法律で、まあ、若干その、まあ、これを、SNS のいわゆるいじめみたいなものをこう抑制する法律として見ていいのかどうかっていうのはちょっとまた微妙な問題があると思っているんですけれども、はい、なんか一番これの問題点としてあるのはまずその事業者が判断しなきゃいけないっていうところが結構微妙な問題で、これまあ世界中で議論になっていて、米国だとセクション230問題として有名なんですけれども、要するにその Facebook みたいなプラットフォーマーっていうのはプラットフォーム上にあるコンテンツに対してその責任を持たなきゃいけないのかどうかということで、まあ米国の法体系でいうと、パブリッシャー、つまり出版をしている、例えば新聞とか、本を書いているとかって出版であれば、まあ、それは責任を持たなきゃいけない、言ったことに対して当然責任を持たなきゃいけないですよ。新聞がなんか間違い書いてたらちゃんと、ね、文春みたいにちゃんと訴訟も受けるし、まあ謝っていたら謝ってましたってい う, こう謝罪広告を出さなきゃいけないと。で、例えばその携帯キャリアみたいな、インフラ業者、通信業者であれば、まあ、そもそも通信のこう電波とか電線の中をどんなコンテンツが流れていようとも、まあ、それは知ったことじゃないですよと。それはそこに対して何のこうこう、まあ、中立性というかですね、うん、ですというまあ大きな分類になっていて、じゃあ Facebook とか Twitter ってそのどっちに分類されるんですかっていうのが、まあ、セクション230問題、まあ、そのあの230条に書いてあるのでそういうふうに言われてるんですけど、と言われていて、まあ、ドイツの場合はこれはもう明らかに、パブリッシャーなんだから自分で、違法な情報は自分で駆除してねっていうスタンスになっていると。
そうです
ね、ただまあそのツイッターみたいに自由に投稿できるところが、じゃあその勝手にツイッター社が気に入った情報だけ載せて気に入らない情報だけ削除するっていうことを、認めてしまうということがもたらす、まあ、別な弊害もあるわけじゃないですか。
そうですよね。
で、実際まあそのやっぱりバイアスは当然されていて、米国におけるツイッターとかフェイスブックもどちらかというと、まあ、民主党寄りというか、まあ、やや左寄り の, あの運用がなされているので、まあ、同じような、フェイクニュースの、まあ、悪質性という意味で同じぐらいであっても、まあ、右翼的な情報の方が先に削除されてしまうという、まあ、バイアスがあって、まあ、それはその、まあ、自由な、仮にこれをその公共の、まあ、パブリックスクエアって言いますけど、その広場みたいなところとそのなんていうの、その何でもいいけどその日比谷公園みたいなところと同じプラットフォームはそういう場所だよねと、言論のパブリックスクエアだよねっていうふうに考えるんだったら、いや、そのいくら日比谷公園を管理してるからって言ってこの人は喋ってよくてこの人は喋っちゃいけないっていうラベリングをするのはそれは、まあ、越権というか、まあ、そんな権利はないでしょうと、言論の自由に照らし合わせておかしいでしょっていうスタンスもあるし、いやいや、でもそれで実際そのなんか自殺したりする人が出てきちゃってるんだからそれは取り締まるべきでしょうみたいなとか、まあ、フェイクニュースとかよりその、まあね、単なる、ね、いじめとかだったら分かりやすいんですけど、本人は例えばワクチン、アンチワクチンとかですね、本人は本当にそう信じてるという時に、あるいは本人が例えば本当に、まあ、移民というものが、自分その国家にとって害悪をなすと心から信じているとか、その 何でもいいですけど、テスラ缶を飲むと、がんにならないっていうことを心から信じている場合において、そういうふうに主張する人をプラットフォームから弾いていっていいんでしたっけみたいな問題があるので、まあ、ちょっと僕個人的にはやっぱこの、基本的になんかそのプラットフォーマーが判断するという法律っていうのは、なんか、ちょっと行き過ぎなのかなというふうに思っていますと。
確かにそうですね。
まあ、ただ、ドイツのこれ2017年に、これ開始されて、まあ、一応4、5、4年ぐらい運用されてるんですけど、まあ、今のところまあそこまで、偏った運用はされてないらしいと、まあ、ちょっと、ね、長期的な効果って分かんないんですけどらしいですという記事をいくつか読んだことはあります。
あ、そうなんですよね。
まあ、ただね、こういうのって、何ですかね、そのヒットラー政権も結局その、政権を掌握したプロセスは、まあまあ、グレーな部分はあるけれども基本的には合法的というか、まあ、法律の穴をいろいろ使って、その特にその非常事態の、権限みたいなものを拡大解釈していくことによって、まあ、権力を掌握したっていう歴史もあるので、まあ、必ずしも今運用されていて何も起こってないからじゃあこれは大丈夫なんだっていうことはできないと思うんですよね。
そうですね、
うん、
確かにな。なんか韓国でもありましたよね。
そうですね、韓国は、過去に、インターネット実名制っていう結構画期的なことをやって、で、まあ、最高裁判所が、韓国の最高裁判所が、それは違憲であると、憲法違反であるという判断が、ちょっと経った後に出て、その法律は廃止されて現在は、匿名インターネットになっていると僕は理解しています。
やっぱりね、各国でいろいろ試行錯誤してやってますよね。日本はそういう意味ではね、もうちょっと、ただ難しいんですよね、その言論の自由とのバランスだったりとか、いじめっていうのもね、そのどれがいじめでどれがいじめじゃないかの判断とかいろいろあるので、なかなかすぐには SNS がきれいになっていくことは難しいと思うんですけどね。
うん、これはめちゃくちゃ難しいと思いますね。ただ、
うんうん、
長期的に考えると、まあ、やや、まあ、ルールが整備されていって、その今のように、まあ、何でも自由だし、何かあったら当事者間で解決するし、その、まあ、プラットフォーム側は、まあ、当然そのいろんな、ね、サイトの利用規約っていうのを盾に当然そのバンすることもいくらでも可能な立て付けにはなっているので、うん、そういう状況っていうのは、まあ、だんだんいろいろ、まあ、制約がついていくのだろうというふうには思っていますので、まあ、
うん、
我々の、今ね、我々の一個先の世代というか、今子どもの世代がインターネットを使う頃には、なんか親が使ってたインターネット時代治安悪すぎワロタみたいになってる。と思いますけどね、はい、
ね、と期待したいし、そうなってることをね祈りたいですね、うん、で、もし何か辛いことがあった際には皆さん一人で思い詰めずに、ぜひ泊まり木にアクセスしていただければと思います。
はい、それ一番大事です。
はい、スタート FM では引き続きあなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。